こんにちは、PPC 広告担当の吉野です。
PPC 広告担当の石です。
新年明けました、遅くなりましたが明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、新年といえば、
はい、
お年玉ですけど
、はい、
石井さんお年玉誰かあげました？
今年はあげてないです。
あげてないんですか？
はい、
周り子供いないんですか？
いないんですよね。まだ本当に小さい子の赤ちゃんになってるんで。
なるほど、
はい。
クドケン社でも実は新年早々開けて会社に来たら机の上にポチ袋が置いてありましたよ。
はい、ありました。いただきましたね。
しかも 社長の工藤さんがまあくださったんですけどね、
はい。
まあ、そのポチ袋には、
はい、
まあ、お金だけではなくて、
はい、
一人一人、
はい、
メッセージが書いて、
はい、
置いてあったんですよ。
はい、そうですね。
石井さん、このお年玉、
はい、
どうしましたか？
実はまだ使ってないんです。
使ってない
ん
です、はい。使う予定ありますか？
使う予定はそうですね、ちょっとここぞという時に取っておいてますね。
そうです、
はい。
私はちなみに使わないです。
本当ですか？
はい、でこういうのは、
はい、
ただのお金ではないと思ってるんで、
はい、
まあ、人の気持ちの入ったお金なんで使わずに取っておきます、
はい。
で私大事なものは、
はい、
家の冷凍庫に
冷凍庫ですか？
保管しておく癖があるんで、
はい、
冷凍庫にずっと、
はい、
保管してあります。
なるほど。
これからも保管
してあります。気になりますね、冷凍庫の中身。
うちの家に来て冷凍庫開けないでください
。わかりました。要チェックします。
はい、ダメですよ。で、あともう一つ、
はい、
ウェブ集客やる上で、
はい、
お年玉的な出来事もありました。
はい、お年玉すか、あれですよね、あの新年早々大事件がありましたよね。
はい、
はい、多分 Google の PPC をやってる方とか、まあ、すでに経験された方もいらっしゃると思うんですけど、あの Google の、統制停止ですよね。
はい、
Google の PPC 広告が出せなくなってしまったという、はい、
そうです、まあ、事件なんですけど、まあ、トライ用によってはお年玉でも捉えることができると思います、
ね。はい、
まあ、神井先生にはすでにお分かりかもしれません。
はい、
でまあ、ことの背景を見ていきましょう。
はい、
でこの背景には Google AdWords のポリシー変更があったこともあるんですけど、
はい、
医療広告ガイドラインというものも大きく影響しています。
はいはい、
つまり Google AdWords のポリシーはもちろんこの医療広告ガイドラインに準拠したサイトでないと PPC 広告を出せませんよということですね。
はい、
で AdWords の窓口に、電話をかけられた先生もいらっしゃるかもしれません。
はい、
石井さんも電話をかけてましたね。
そうですね。
で大体どういったことをしてくださるんですか？
そうです、まずあの、はい、ビフォーアフターの表現だったりとか、
はい、
あと、まあ、院の実績表記とか、
うん、
あとお客様の声の表記とかをまず指摘受けて、
うん、
正直ですね、これも何なのっていう印象を受けましたね。
うん、
はい、で実際また教えてもらえる内容っていうのもあくまでですね、その電話越しの窓口スタッフの方の経験則だったりとか、
うん、
過去の実績を元にしたアドバイス程度のもので、具体的なその違反の指摘箇所とかちょっと芯をついた答えというのがもらえなかったので、
うん、
なかなか厳しいなという部分でちょっと不親切かなとも思いつつ、
うん、
まあ、回答いただきましたね。
うん、はい、窓口の方も実際に分かってないというところなんです
が、ね、はい、
はい、まあ、だからこれ大事なことというのは、
はい、
医療広告ガイドラインをきちんと理解しておくということが重要だと思いますね。
はい、
で実際に NG となった箇所を見てみると、
はい、
集客をちゃんとやってるホームページほど、
はい、
100% 違反状態になってます。
はい、なるほど。
今まだ強制停止になってなかったとしても、
はい、
おそらく時間の問題だと思います。
はい、
ほとんど全ての治療院のホームページがこれに該当していますね。
ひどいですよね、これは。
はい、なんかネガティブな話になってしまいましたけど、
はいはい、
実はリスティング広告が始まって以来の大きなチャンスとも言える出来事なんです。
はい、
まあ、実はこれがお年玉ということなんですけど。
なるほど。
でこういうふうになりますと、
はい、
まあ、強制停止になってくる治療院のホームページというのは本当にたくさん増えていきます。
はい、
そうした場合、はい、PPC 広告アドバイスで出稿できる治療院というのは、
はい、
まあ、ほぼ、独占状態に近い状態で集客できるようになると思います。
はいはいはい、
ですので、今まだ、治療院立ち上げたばかりですとか、
はい、
治療院経営があまりうまくいってないところはこれに対応していくことで、
はい、
地域ナンバーワンの治療院になることもできますし、
はい、
今すでにナンバーワンのところは、
はい、
さらに、独占状態になって、
はい、
集客できるといったことが可能になっていきます。
なるほど、チャンスでもあるわけです。
そうですね。
はい、
であと、ワンクリックあたりの単価も、
はい、
ライバルがいないことで下がってきますので、
はい、
費用対効果よく患者さんを集客できるということに
は
できますね。
はいはい、ではこの、医療広告ガイドライン、まあ、言葉の通り医療広告に関するあのガイドラインだと思うんですけど、一体これは何なんでしょうか？
はい、
はい、まあ、お願いします。
何がおかしいのか分かりますけど、
はい、
まず、医療法というものがあります。
はい、
はい、でこれは法律でとても抽象的なものです。
はい、
これを分かりやすく噛み砕いて書いたものが医療広告ガイドラインとなります。
はい、
具体的にこういうふうな記載をホームページや広告にしてもいいですよとか、
はい、
こういうことは書いてはダメですよとか、
はい、
書いてあります。
はい、
でこれらをもとに私たちはホームページを作ったり、
はい、
PPC 広告やチラシなどを作っていくことになります。
はい、
で今手元に実際、
はい、
医療広告ガイドラインを印刷して、
はい、
これがありますけど、どうですか、石井さん、これ見て。
そうですね、すげえ読みづらいというか、まずタイトルこれ2行ありますよね。
はい、長いですよ、
長いですよ、
医療広告ガイドラインでは
ない
です
よね。いや、これちょっと読んでも頭に入ってこないですね。
そうですよね。
はい、であと、まあ、そもそもですね、この医療広告ガイドラインというのが、まあ、今回、整骨院とか、まあ、整体院とか整骨院とかが守らなければいけないかどうかというのでちょっと気になるんですけども、そもそもこれ医師とか、まあ、歯科医師とかに、
これはですね、
はい、
全ての人が対象となっています。
はい、
そしてあの医療広告ガイドラインも規制の対象者は
何
人もというふうに、
はい、
なっています。
はい、
ではですね、実際に抵触する事項について見ていきましょう。
はいはい、じゃあまずですね、あのお客さんの患者さんの声っていうのはどうでしょうか？面積事項とかを入れれば大丈夫ですか？
患者さんの声というのも、ただ面積事項を入れればいいというものではないです。
はい、
で気をつけなくてはいけないことがあります。
はい、
良くなりましたとか、
はい、
治ったとか、
はい、
治療の結果を示すようなものはダメなんです。
はい、
で声があってはダメということはないんですが、ただちょっと工夫する必要があります。
はい、うん、なるほど。あと、施術実績とかの表記はどうですか？
はい、例えば今まで1万人の患者様を施術してきましたとか、
はい、
ホームページに記載する際にも何年何月から、ね、
はい、
何年何月までといった客観的事実となる期間を加えることが必要となってきます。
なかなか面倒くさいですね。
うん、
その他に記載してはいけないことってありますか？
はい、例えば他の治療院と比較してどういったところが優れているのかといった、はい、競合優位性、はいはい、これも歌えなくなりました、
はい、
他にもまだまだたくさんあります。ただこういった一つ一つの項目で、はい、合ってるかそうでないかも大事ですが、はい、まあ、これらは枝葉のことになるので、はい、幹となる医療広告ガイドライン、はい、そのものについての理解がまずは必要となっていくと思います。あ、まあ、そうしないとホームページ見たときに、はい、ここは OK なのにどうして自分のところはダメなのかわからないというふうに延々と考えてしまうことになってしまうからです、
ね、はい、
その理解のためにまず医療ガイドラインの特殊な規制方式についてお話ししたいと思います、
はい、
これ結構科学的性の方向をしています、
はいはい、
でこのガイドラインはポジティブリスト形式というやり方を取っています、
はい、
で広告が原則禁止なんです。
原則禁止なんですか。
はい、原則禁止です。でまずこれを理解しないとポジティブリストが頭に入ってこないです、
はい、
その上で、はい、ポジティブリスト形式というのは、はい、何々していいですよというふうにやっていいことだけが書かれているんです、
はい、
でそのここに書いてないもの以外は全部ダメなんです。けど、はい、この規制の仕方って理解するの結構難しいんですよね、
はい、
というのも私たちは今までネガティブリスト形式で育ってきているからです、
はい、
例えば学校の校則でもスカートの丈は膝上何センチ以上はダメですとか、
はい、
まあ、ご家庭でもお母さんお子さんに、はい、自分がされて嫌なことは人にやっていけませんとか、
はいはい、
まあ、石井さんも言われたかもしれないですけど、
はいはい、
やってはいけないことで学校でも家庭でも会社でも人の行動を規制していくやり方に慣れているからですね。
そうですね、はいはい、
ではどうしてポジティブリストの構想をしているかというと、
はい、
ポジティブリスト形式だと規制する側が楽にしかも厳しく規制できるからです、
はい、
ネガティブリスト形式を使うとダメなことを一個一個延々と上げていく必要があるんですね、
はいはい、
これはとても大変です、
はい、
けどポジティブリスト形式だとやっていいこと以外は全部ダメというふうにできるんです。
なるほど、はい、
これ禁止されてないから大丈夫じゃないと、
はい、
ネガティブリストに載ってないからいいと思いがちなんですけど、
はい、
ポジティブリストに載ってないから NG になるんです、
はい、
この構造を理解しておきましょう、
はい、
でこのガイドラインの8割はポジティブリストでできています、
はい、
で残り2割はネガティブリストでできています、
はい、
ポジティブリストでやっていいことをいろいろ列挙して、
はい、
そしてネガティブリストでその内容について規制していくというふうに二重に規制していくといったやり方です、
はい、これはなかなか厳しいですね、
はい
はい、
でポジティブリストではどんなことが書いてあるかといいますと、
はい、
例えば治療院名、電話番号、所在地、診療時間などは記載していいですよと、
はいはい、
まあ、実は結構当たり前のことしか書いてないです、
はい、
けどホームページもっと書きたいことあるじゃないですか。
そうですよね、はいはい、
石井さんは何書きたいですか。
自分ならですか。そうですね、例えば、まあ、自分の施術法がいかに素晴らしいかとかですね、うん、あと、まあ、施術を受けたらこうなりますよとか、まあ、ビフォーアフターで見せたりとか、うん、あとそうですね、初回割引とかでちょっと価格乗って、売っていきたいっていうのもありますね、
うん、そうですね、価格表としたりとかね、
はいはい、
そうですね、けどこれ全部ダメなんです。
はい、そうなんですね、例えばビフォーアフターっていうのはどうしてダメなんですか。
そもそもビフォーアフターがなぜダメなのか、
はい、
まあ、これを理解するためのガイドラインの考え方として、
はい、
前提となるものがあるので知っておいてください、
はい、
前提2つあります、
はい、
1つは患者さんは素人であるということ、
はい、
2つ目は医療は完全に個別のものだという前提です、
はい、
ではなんでビフォーアフターがダメか、
はい、
一応お役人さんが言うには、はい、ビフォーアフターがあると患者さんは素人だから絶対にそうなると思い込んでしまうということです、
はい、
でなおかつ一人一人性別や年齢体の状態が違いますよね、
はい、
だからその人によっては事実かもしれないけれども、
はい、
他の別の人にとってはそうとは言えないですよと、
はいはい、
患者さんの声も同じです。私もそうなると思っちゃうからダメよっていうことです。
なるほど、
はい、絶対そう言えるのか、絶対そう言えるものでないと嘘でしょって、まあ、こういう理屈なんですね。
はい、ではどうしたらいいんですか。
ではこれを乗り越えるためにはどうするかというと、
はい、
OK なこと言いますね、
はい、
まず施術のプロセスを書いてあげるなら OK です、
はい、
診療風景などの写真の掲載も OK です、
はい、
あとイメージ写真も OK です、
はい、
まあ、つまり実際の治療前と治療後を見せなければいいです。
なるほど。あと、ホームページにキャッチコピーを、キャッチコピーを、
キャッチコピ
ー、たみたみですね、キャッチコピーを書く必要もあると思うんですけど、これはどうですか。
ここも気をつけてあげる必要があります、
はい、
例えば1回で 80% 以上の患者様に効果がありましたとか、
はい、
こういったコピーの場合は、
はい、
ダメですね、
はい、
治療の効果に関する表現であるからです。
なるほど。
あと、こういうのもダメです。無痛の整体を行います、
はい、
禁止事項としてネガティブリストにある科学的根拠がなく、
はい、
虚偽誇大な広告表を取れるからです、
はい、
なので解決策としては、
はい、
虚偽誇大と取れるような治療の結果を示すのではなくて、
はい、
治療の方針として認めてあげるといいです、
はい、
治療の方針なら、虚偽誇大に当たまらず、
はい、
訴求することができます、
はい、
例えば、まあ、ベタな例なんですけど、
はい、
できる限り痛くない施術を目指しますとかです、
はいはい、
方針ならば OK なんです。
方針なら、はい、
はい、まあ、こんな風に医療国ガイドラインの特殊性と一部具体的なお話をしました、
はい、
けどまだまだ他にもあります、
はい、
プロ研では具体的な対策についていろいろ準備してありますので、もし Google AdWords で停止に遭われたお客様をお問い合わせいただきましたら、はい、より良い解決策を定義できるのではと思っています。
はい、
まあ、結構大変ですね。
そうですね、これからが、
はい、
いろいろと、
はい、結構大変なんですけど、最後に勇気の出る言葉で締めくくりたいと思います、
は
い、
そうですね、
強い者が生き残るんじゃないんだ、変化に対応していく者が生き残るんだこれはうちのおじいちゃんが言ってました、
はい、なるほど、はい、
それでは一緒に変化に対応していきましょう。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。